はい、ということでお便り会です。
はい、お願いします。
岸本さん、林さん、はじめまして。
はじめまして。
甘栗と申します。
はい、
毎回放送楽しみに聞いておりますと。
ございます。
数年前、奇妙な体験をしたのでメールいたします。
はい。
私は九州の田舎に住んでいます。
うん。
買い物に行く途中、線路があり、駅は15分くらい先にありますが、近所の人が便利なので一箇所だけ通れる場所がありました。
うん。
踏切はないので、この日も左右を確認して通り、買い物を済ませ戻ってきました。
うん。
この日は傘はいらない程度の霧雨が降っていましたが、見通しもよく、また左右を確認し何も見えないので通ろうとした時、後ろから自分の自転車を引っ張られ、一歩後ろに下がりました。
うん。
でも振り向いても誰もいません。
おお。
何だったのかと思い前を向くと、顔から50センチくらいのところで列車が通過していきました。
おお、はいはいはいはい。
一瞬意味が分からず上を見ると、列車の窓から乗客たちが驚いた顔をして私を見ていました。
うん。
列車は目立つ黄色で、確認時に見逃すはずはありません。
うん。
もし駅に止まっていたら、カンカンと踏切の音で確実に気がつきます。
うん。
自分的にはまるで何もない空間から突然列車が飛び出してきた、かっこドラえもんの4次元ポケットのように感じましたと。はいはい。家に戻り母に話すと、その場所はあなたの同級生が昔引かれて亡くなったところじゃないと言われ、
うん、
20年ほど前に小学生の同級生が亡くなったところでしたと。なぜ列車が見えなかったのか、後ろから引っ張られたのは何だったのか、もしかしたら亡くなった子も同じように列車が見えなかったのかもしれません。
うん。
長文失礼しました。今後の放送も楽しみにしております。ということでございました。
はい。
まあ奇妙な体験という感じですけれども、
うん、
まあなんだろうね、この、霧雨で、まあ、見通しが悪くなってたって思うかもしれないけど、
うん、
見通しは良くて、うん、まあ、黄色い列車は見逃すはずがないっていう感じ。まあね。うん。なんかちょっとね、あれよね、同級生が昔引かれて亡くなったのとちょっと関連付けて考えてしまうというような感じなんでしょうかね。
でもさ、ほんまになんかすごい事故が多いよとかいうとことかさ、
うん、
見通しむちゃくちゃいいとこあるじゃん、中には。
ああ、それはあるな。
急カーブとかはもうしょうがないと思うのよ。
うん。
だって難しいやん、もう運転技術もいるし、なんやらかんやらみたいな。
てかまあ、もう分からんけど、それが原因だろうなって分かるところはあるから。そうそうそう。
だけどなんか例えばですけど、すごい事故が多いよっていう橋とかさ、
うん、
そういうとことかなんか行ってみたりするとさ、ほんまただのストレートの道、
うん、
とかで事故したりするからさ、なんかあるんでしょうね、理由がね。
なんかまあその物理的なもので言うと、なんか看板、
うん、
目につく看板があって、実はそれをよそ見しちゃうとかっていうのは話聞いたことあるけど、はいはいはいはい、それすらもない、なんていうか田舎道とかあるからね、うん、本当に何にも回りないみたいな。
あるさ、ほんま事故が多い橋があって、
うん、
ほんでそこもなんか風景を見ちゃうんじゃないかみたいな話があったのよ、うん、橋通る時に綺麗なね、
高速とか走ってるとそうだっていうね、うん、そう、
だからそれを見させないために、人の要は車走ってるところの目線に鉄の板張ったのよ。ほんなら見んやん、もう外、
鉄の板、
うん、空気見れなくするために。
ああ、そういうことね。
鉄の板張ったのよ。
あ、はいはい。
でも事故
無機質にしちゃった。
そ
う、
起きるのよ、
うん、
じゃあもうこれ風景のせいじゃないぞってなって、
うん、
なんかわからんくなって、ほっといてんすけど、まだ事故多いっていう場所あるからね。
赤い橋、理由はじゃあ結局
分かんない、
分からずじまい、うん、まあまあそうだろうな。
そうそう、
なんかね、まあ、悪く取るんであればそういうあれよね、
うん、
なんか霊的なものがこう引っ張るっていうようなスポットなのかもしれないですね、ここ、
うん、さ、三段壁っていう場所あるのよ。
うん。三段壁、うん、
東北かな、うん、三段壁っていうとこがあって、まあ、崖っぷちなのよ、要するにね、
うんうん、
で崖っぷちがあって、確かね、地下に鍾乳地下っていうか鍾乳洞みたいなとこがあったのかな、
うん
うん、で、まあ、崖っぷちがあって、そこはね、
東尋坊みたいな
感じ、うん、とこみたいなとこなんです、東北のね、
うんうん、
でそこっていうのが、まあ、景観をまず大事にしているから、
ね、
人工物っていうものを置かないのよ、
うんうん
うん、
自然のままで、
そうそうそう、自然のまま置いてるんですけど、初めて置いた人工物なんやと思います？
初めて、
うん、もうある問題が起きすぎて、これはまずいっていうことである人工物を置いたんですよ。初めて 三段壁に置かれた人工物って何だと思います？
あ、まあどっちかかなと思って、うん、
いいよどっちでも2つ言ってじゃ
あ、まず地蔵とかそっち系か、あ、
はいはい、
金網とかそういう
金網な
安全系のやつ
どっち？2つも言って
俺は地蔵かなって思って
地蔵ね、うん、残念
違うんだ
手すり
手すり、うん、ああ、なんで手すりな
あの飛び降りが超多いのよ、
うんうんうん、
でもそれが飛び降りなんか不意に景色見てて落ちちゃったなんか分かんないってなって
うーん、
まあ、これも聞いた話ですけどね、
うんうん、
あのある人がうわ綺麗な風景言ってギリギリのとこまで近づいたら足をね、
うん、
手で引っ張られて片足落ちちゃった人がいるのよで、うん、危なっつって手でついて
あ落ちはしなかった、
うん、落ちはしなかったけれどもっていう、まあ、そういう体験談とかも結構あるんですよ、
うん、
だから手すりを置いたっていう要はもう近づかせないためにギリギリまでっていう手すりを置いたりとか、うん
まあ、まあそれ以外ないよなやること
でその三段壁の地下の鍾乳洞みたいなとこあんのよ、
うん、
でそこもなんかね警備立たしてるんですって
人を
警備員、うん、立たしてるんですよでもその警備会社がみんな逃げてくんですって、
うん、
もう心霊現象がありすぎて怖いって言って結構大手のところからはもう NG 食らってて
撤退してんだ、
うん、誰もそこ警備つきたがらないっていう場所なのよだから地下もすごいし上もすごいっていう、
うん、
どこなのよね三段壁
っていうねその警備員大変だねじゃ
あ、うん、いやかなりエグかったってそうそうすごいもの見たっていうね話があったりとかするんでだ場所によってはほんまに危ないとこもあるからそこがそうなのかもしれないですね、うん、その線路が
ねなんか一箇所だけ空いてるとかもちょっと良くない感じするし、
う
ん、
そう、
うんね、はいという感じで、はい、ちょっとですねでもう一個、
うん、
なんとなく雰囲気似てるかなこの話もっていうのがあったんで、うん、
じゃあ同じ解説をしますね
うんはいいやでも雰囲気だしあともっと違う要素があるから
あ本当ですかあよかったよかった、
いきます、
はい、
岸本さん林さんこんにちは
こんにちはは
じめまして、
はじめまして
台湾人のルーローハンですと
あールーローハンうまい
まあ、ルーローハン、うん、っていうあれよ、ね、オカルトネームね
ああそういうことか、はいはいう
ん、いきなりのメールで申し訳ないですと、うん僕は日本語を練習するためお二人の番組を拝聴し始めました
え台湾の方ってこと
そう台湾人
嬉しいね、
うん、で、まだまだレベルは低いので、まだ全部聞き取れるわけに、ではないですが、はいはいはいはい、内容は面白くて今は毎朝の日課になっ
ていました、はい、ありがとうございます台湾大好きです
もうそれで切られる可能性あるけど昔の番組で、
はい、
台湾の赤い封筒という都市伝説は、僕にとって一番聞き取りやすい回ですと、
はいはい、
多分聞き取りやすかった回だったってことだろうね俺は
要は身近な話やったってことだよね、うん、だから、うん、
で、赤い封筒とは関係ないが、ないですが、うん、自身の別の奇妙な経験もお二人に述べさせていただきたいと思います
ぜひぜひ
文法や言い方はおかしいと思いますが、うん、そこはどうかご寛容いただきますようお願いします。いやいやいや
むちゃくちゃうめえよ
硬いなあ
急に侍出てきたけど、ね、
まあまあでもちょっとだからあの、うん、若干やっぱり誤字っていうか、
うん、
あのおかしいとこあるんだけど、うん、そこ俺直して話しちゃう、うん、あの聞きづら
いやもう全然そんなのもう、うん、僕らだって別に言葉完全にねうまく使えられてるわけじゃないんだから全然いいですよ、うん
あれは中学2年生頃の話です、
うんはいはい、
あの時は僕はまだ台湾のある離島で生活していました。
離島なんや。ほうほう。
夏の時に A 君 B 君 C 君そして僕、
うん、
4人は学校から遊びながら歩いて家に帰り、
はい、
冒険も兼ねてわざと軍事用の小道を選んでいましたと。
日本の階段をもう完璧に使いこなしてんじゃんA 君 B 君 C 君って風渡り、
う
ん
ね、多分そういうのは結構聞いてんだろうな。
好きなんでしょうね。すごい上手いわ。
もしくは普通に台湾とかでもこういう話し方なのかもしれないけどね。
台湾ってすごい多いからねオカルト番組が、
うん小道は坂が多くて、うん、そこで4人は誰が一番足が速いかと話し、うん、いきなり試合を勝手に始めましたと。
あ、はいはい、
まあありそうなやつ
です、ね、みんな一緒なんやな、
僕と C 君は一番先に駆け出して坂から降り始めました、
うんうん、
問題はここで起こってきました。
ほう、
駆け出して間もなく、
うん
僕がものすごいめまいを感じやばい熱中症かなと思い、視界が真っ白になりまるで霧の中にいるような感じになりました、うん、周りだけではなく足はちゃんと地面を踏んでいると感じていますが、
うん、
下を見たら、ま、同じく真っ白でした、 方向感も全くなくなってしまいました。
うん、
このまま坂から転んでしまうと慌てて、道は狭いので隣にいた C 君をつかもうと思い、
はい、
両手は C 君を必死に探ったんですが何もなかったです、
うんうん
うん、徐々に坂は緩くなり、僕もやっと足を止めて、周囲に真っ白だった霧がどこかに吸い込まれたように視線が戻り、周りの景色がまた見えるようになりました。
はい、
C 君は僕のすぐ隣に手を伸ばすと簡単につかめる距離に止まっていました。
うん、
彼は呆れた顔で、僕は彼にさっきはと問いかけて、
うん、
彼は何も言わずに頭をうなずきました。
うん、
おそらく僕と同じところを見たんだろうと思います。
ほうほうほう。
そして残り2人の A 君 B 君は後ろにいるはずだったんですが、なぜか前の道からこっちに来て僕らにさっきどこ隠れているのかずっと探していたよと聞き、僕らはずっと坂にいたよと答え、彼らは嘘つけと信じてくれなかったですと、
うん、
以上僕の経験でした。お二人はどう思いますかと、
うん、
日本でも似てるようなことはありますでしょうかと、長文乱文申し訳ないです、
はい、
最後まで読んでいただきありがとうございました。
いい、
お二人の番組応援いたしますということで、
ね、
なかなか日本語でやっぱり全部書くってのはすごいことだなと思いますけど、
うん、いやそうですよ、
しかも結構な難易度の内容だと思うんですけどね、うん、十分伝わりました。
面白い話、
はい、まあ要はその C 君と彼が坂を降り始めたら、
うん、
なんか真っ白な空間に入り込んでしまったというか、
うんうん、
でそこに、A 君 B 君たちは入れずに多分通り過ぎて、
うん、
どこに行ってたんだよみたいな感じになったんじゃないかっていうことですかね、
はい
はい、おそらく
これもまあほんまにやっぱりその水木しげる先生の妖怪戦隊説って話があるんですけど、
うん、
妖怪っていうのは戦いて
戦隊ね、
うん、でそのまあいろいろな、まあ、戦のどれかに当てはまるよっていう、
うん
うん、種類は戦ぐらいじゃないかっていう、まあそういう話なんですけど、
うん、
やっぱ日本も台湾も一緒でやっぱ同じような話ってあるんだなって思っちゃいましたね。
うん、
うん、だから
ね、
ね、
結構軍事の小道とかはさ、ちょっと、
うん、
かなり特殊例だと思うけど、
まあだからこっちでいう隋道とか結構あったりするじゃん、
うん、まあ、そういうのはね、昔の日本兵とかまあ出るか出るよな、確かに、
ね、だから結構やっぱ似てる話とかってあるんだなっていう印象ですね、まずはね、
うん、でも結構あれよね、子供たちがやってることの内容も似てるし、
うん、そうよね、
やっぱりあんまり変わんないんだろうな、
うん、
国か、まあ、近いし、
まあね、
うん、ただこういうのって原因は何だろうってやっぱ思うよね、シンプルにね。
よくさ、その異世界ものとか読んでみるとさ、やっぱ白い霧ってマストなんかね、
うん、そうだね、確かに多いな、
うん、
パラレルワールド的なのもそうだし、
そうそう、白い霧があって、
うん、
でその白い霧が晴れていったらばなんか別のところへ行っちゃってるみたいな、で出る時も白い霧が現れて、そっからまた白い霧が晴れていったら元の世界に戻ってるみたいな話はよくあるから、
うん
うん、
なんかね、それで下手したら次元が違うとかさ、なんていうの、時間軸がずれてたりとかさ、
はいはい、
なんか結構あるけどね、いろんな、まあ、ちょっと今後も台湾ってなんかそういう面白い話とかあったらね、
うん、
赤い封筒なんか特に、
ね、そうですね、
すごい風習が重なってるのが面白い
です
しね、
そうそう、鬼屋っていうんですよね、
そう、ぜひそういうのがあったら、
うん、
またメールいただければと思います。
台湾は心霊スポット暑いですから、
そうなの、暑いんだ、
は
い、
鬼屋だからね、鬼屋が暑いから、ぜひぜひ待ってます。
はい、ということで、じゃあ次いきます。
はい、お願いします。
岸本さん、林さん、林さんの奥様、以下、以前下書き作成中に送信してしまいました。オカルトネーム畜生の転足と申します。すげえ名前つけたな、
畜生の転足ね、
せっかく初めてお便りするのに失敗するなんて、過去に戻りたい、消えたいと思ってしまいましたが、
うん、
どうせこのまま消えゆくならば最後までちゃんと送ろうと思い、再びお便りさせていただきました、はい、私の身に起きた唯一の不思議な出来事です。まだ私が独身時代に一人暮らしをしていた4年くらい前、うん、
はい、
現在の続いている仕事のストレスが原因なのか歯ぎしりがひどかった時のことです。
よく続けるね、
何が
歯ぎしり が出てきちゃうほどストレス感じたのにまだ続けてんその仕事。
うん、ぽいよね。
いやすごいね。
でも結構 いるよ俺の周りも。
え、
歯ぎしり。
いやでもストレスよ。
ストレスで。
え、
そうそうそう。
そうなんや。
俺そんな特殊なのかなと思ってたら、そうなんだね。
うん、それでも続けるんだ、うん、立派だな。
そんもそういうもんでしょ世の中。
いや俺逃げちゃうわ。
え、
逃げちゃうわ。
う、うん、
好きなのかなその仕事ね。すごいな。
まあそれもあるかもしれないけどね、
うん、立派。
睡眠中の寝言やいびきを録音でき、
うん、
睡眠のリズムで起きやすい時刻にアラームが鳴るアプリをダウンロードし、
あ、うん、あるある。
就寝中の寝言やいびき、歯ぎしりなどを確認して、歯科歯科医院でマウスピースを作ってもらいました。これでも本当そうよ。あの歯ぎしり原因の人みんなやるわ。
ちょうど今やってるけど奥さんが奥さんがちょうどやってるわ。
あ、そうなの。
歯ぎしり非道ってさ、俺でも歯医者行かしたのよ、歯削れるから言って、うん、ほんだらばあのあれよ、マウスピース勧められたわ。
そう、歯ぎしりの人はマウスピース、
ね、するのよ ね、 ね、歯が削れちゃうからね。
でマウスピースを装着し寝ると歯ぎしりも改善、
うんうん、
ただいびきや寝言は自分の知らない自分のようで面白くなってきました。
うん、
その後も 前夜の自分の録音されたいびきなんかを聞き眠りにつきます。
うん、眠った後の音を聞きながら寝るんや、
う
ん、
そうだね。
すごいね。
だからもうそのなんつうのルーティーンみたいになってるよね、うん、面白くて。
あ、そうね。
でそれが習慣づいてきた約2年後、
はい、
2年もやってたんだ、
うん、
その日の夜もアラームをセットし、起きて仕事に行き寝る前に録音されたものを聞いていると、
うん、
午前3時頃の音声、
うん、
うーんという自分が寝返りを打っただろう物音が聞こえた次の瞬間、
うん、
あ、悪いねという声が聞こえてきました。
怖っ。
おじさんが軽く謝っているような声でしたと、
うん、
当時私が住んでいた家は4万5千円のコーポ、
うん、
隣の部屋のいびきや物音が聞こえてくるほどの薄い壁でしたが、
うん、
今まで隣人の歌声や電話の声などは全く録音されていませんでした、
うん、
初めて聞いた時はなんか声入っちゃったとゾッとしたのですが、おじさんの悪びれていない謝罪を聞くとなんだか微笑ましくも感じてしまいました。
え、そう、
一体何が起きたのだろうと、うん、私のバカな頭で考えると3択しか思いつかず。
3択も。
1、おじさん幽霊が私に気づかず歩いていて踏んでしまった、誤った、
はいはい、
2、泥棒おじさん生身が金品を探していて踏んでしまい誤った、
うん、生身っていうのは人間のこと、
3、隣の部屋のおじさんがめちゃくちゃでかい声で隣で言った、
うん、
2は、部屋の通帳と貯金箱はちゃんとあり、貴重品もちゃんとあり、なくなっているものはない。
じゃあ違うか。
3に関しては隣から聞こえてくる距離感ではない、
うん、
個人的にはちょっと怖いけどなんだか微笑ましいので1だったらいいなと思っていますと。岸本さん、林さん、林さんの奥様はどう考えでしょうか、はい、ちなみに音声はアプリ内で保存していたのですが自分で消してしまったのか分かりませんが、
うん、
いつの間にかなくなってしまいました。まだ結婚する前の旦那さんにも聞かせたら、え、怖っと言っていたので幻聴ではありません、
うん、
長文になってしまい申し訳ありませんと、東京都はコロナ感染者再び増加しているみたいですのでどうぞお気をつけください。
ありがとうございます。
ございます。
気をつけてお互い。
畜生の天足さんからいただきました。
はい、ございます。
なんだろうねこれ、あ、悪いねっていう声が録音されてた
と、うん、入っちゃったっていうね。
すげえ気持ち悪いけどな、
うん、
正直俺だったら。
いやでもそれをさ、そのなんか可愛らしいとか微笑ましいって言ったじゃない、
うん、
そういう人がやっぱり歯ぎしりしても仕事続けられんだな。俺は嫌だもの。
てか、うん、この人にそんなさ壮絶なストレス与える仕事ってどんな仕事なんだ
ろう
って
思うわ、ね、
だいぶポジティブシンキングだと思うよ俺。
あれじゃない、ほんまあの死刑囚の看守とかじゃない。
ボタン押すやつ、
うん、いやとかもう姉ちゃん姉ちゃんおいこっち来てくれよ姉ちゃん姉ちゃんみたいな、
飯出すとかね。
そうそうそうそう、うん、姉ちゃん足りねえよ飯とかずっとなんかチクチク言われるみたいな。
それはもうやめてもいいと思う
けどな。いやね、まあでも続けてますからね、うん、やりがい持ってすごいですよ。
でもこの人やっぱ変わってるなって思ったのは、
うん、
まずその自分の録音って普通嫌じゃないって思うんだよ。
嫌、うん、だ嫌だ、生活音聞くの嫌だよ。 なんか
俺も試しにやったことあるけど、昔、
うん
うん、
どうやった？ 書いてた、いびきとか。
いびき書いてて、うん、いびきを俺書いてないと思ってたのよ、うん、人生で、うん、ずっと。
で何度か一緒に寝たことあるけど、そんな書いてるイメージないけどね。
そうそう、で、うん、誰かにいびき書いてるっていう言われて。
誰それ。
ちょっと覚えてないけど、その当時は
女の人じゃん。
いやいや、
ちょ待ってよ、
もっと若い頃。
いやいや、女の人じゃん。
いやいや、もっと
若い、一緒に寝てる人。いやいや、若い時じゃなくて
中高ぐらい、中学生高校生ぐらい。
じゃあ違うか。
だと、うん、ちょっと記憶全くないけど、その誰に言われたかは、
うん、はいはい。
でも試しにやったのよ、
うん、
あのカセットテープで、
はい、あ、テープでね、
確か、
うん、昔は、うん、
で、
両面のやつ
両
勝手に
両
勝手に両面のやつのやつね、うん、はいはい。
で聞いたらさ、うん、もう怖かったのよ、
うん、
俺じゃないと思って、
あ、
おじさんみたいだった。
はい、わかるわかる、う
ん、ですごい、それからショックで、
うん、
あ、俺こんな感じなんだなと思って、
ね、
人から見たら、
うん、
っていうのでもう二度とやらないと思ったんだけど、
うん、
この人それをずっとやり続けてるじゃん、
うん、
何年も。
すごいね。
ちょっとイカれてない？
イカれてるかどうか分かんない。ちょっと変わってるはいると思う。
おかしいよこの人、うん、そもそも。
僕も奥さんのいびきを、
うん、
あの録音して仕事行く時とかに聞いたりするんですけど、う
ん、聞いたりするんだ、聞かせるんじゃなくて、
はい、いやいや、聞かしもするし、うん、聞くもする。
お前こんなんだぞって、
うん、
やるのはやるけど、
なんかやっぱり安心するね自分の嫌なのよ、
いびき。
自分の嫌だ。
自分のは聞いたこと
ある。自分の聞いたことある。秋元さんと一緒で僕もテープでやったことあるんですよ、
うんうんうん、
やったけどやっぱ気持ち悪くって、こんな声上げるんや俺って、
う
ん、みたいな。
そうそ
う、みたいな。
いや、だから俺結構勘違いしてる人多いんだろうなと思ったの、うん、その心霊でさ、
うん、
よく寝てる時に声でうなり声とか、
はい、
すげえ声が聞こえるとか言うけど、
うん、
俺大半が自分だと思ってて、
はいはいはいはい、
なんかもう聞いたことないじゃん自分の声ちゃんと、
ね、
だからそれをさ、ね、そう響いて聞こえてるからじゃないかなとか思ってんだけど、うんうん、なんかそうそう、それを今思い出したな。何の話をしたかちょっと忘れちゃったけど今、うん、
でもわかるよ、
うん
うん、どれやと思います？その3つで言うと
俺はだからもうこれでも消去法だよね、
うん、
幽霊しかないんじゃない？
そうよ、
可能性として。
物取りじゃなくってさ、隣でもなかったらさ
でさ、うん、ごめんって言わなくない？だってまずその悪いねって、
うわって言うんじゃない？
ね、
うわ最悪とか
ね、
やっちゃった。
てか絶対声出さなくない？その、うん、踏んだ時なんか特に。
そうね、
ってなる
でしょ。あ、そっかそっかそっか、うん、バレてない
感じ出さない。そう、絶対声出さないと思うから。そうかそうか、泥棒の線は俺絶対ないと思う、う
ん、ほんで横の人の声も入ったことないんでしょ、
うん、
じゃあね、
ね、
うん、って思うけど。
か、俺は自分かなと思った。
あ、悪いって
自分で。寝言？
寝言か、
うん。
でも男性の声なんですよ。
うん、だそれよね、
うん。
役だったんじゃない？男性役をやったとか。
なんかね、ある方から聞いたんですけど、それも木本さん一緒に聞いたのかな、その時。ある芸人さんがさ、
うん、
すごい霊障に悩んでると、
うん。
なんか寝てる時にすぐ声聞こえるんですって、いろんな人のね。
うん、
でお父さんお母さんに言っても、お父さんお母さんも聞こえてて、もういいから無視して寝なさいって言って、うん、
うん、
分かったって寝るんですって。
うん、
寝てて、それが毎日続くんですって。やだなと思ってて、うん、でもある日もまたなんかガタガタガタって声というか音聞こえて、うん、最悪やと思って、またなんか来たわと思ってね、悪いもんが、うん、でなんかそれはちょっと変わってて、なんかタンスとかを開けていくんですって。
うん、
だいつもより強い霊やと思って、
ガタガタガタガタやると、
うん、それまたお父さんお母さんに言ったら、これまた叱られるから黙っとこうと思ってグッて把握しちゃって、
うん、
力入れてたら寝ちゃったんですって、
うん、
で朝騒いでるんです、家族が、うん、何やと思ったら普通に泥棒入られてたって、うん、なんか一緒に聞きましたよその話ね、
うん、なんか聞いたことあるな、うん、この話。
霊やと思ったら、
誰だかは忘れたけど、
霊やと思ったらほんまに泥棒入ってたっていう話があって、だから
あったあった、
うん、本当に寝てる時に何かに入られてて声上げたりとかすんのかな。
ありえなくはないなと思ったら、泥棒じゃなくて、
うん、
もっと変態チックなやつ。
あ、はいはい、
寝顔見るだけとか、ね、その当時の彼氏とか分かんないけど、うん、
寝顔見るためだけに入ってみるみたいな。
そうそうそう、うん、なんかそう言ってもおかしくないなとは思うけど、
うん、
それそれはちょっと怖いな、そっちの方が。
人の方が怖いよね、
うん、やだ、嫌だなって
思う。そうそう、やだやだ、うん、
っていうことで、ちょっと見解としては、じゃあ、うん、あれですか、幽霊説が
もし
強い、
失礼なこと言いますよ、
うん、
むちゃくちゃ自分のこと美人やと思うんやったら、
うん、
侵入された説挙げた方がいいと思う。で、自分は普通もしくは備えやでっていうんやったら幽霊説やと思いますね、うん、僕は人やと思いますけど ね、
ね、
うん、
じゃあ
千葉さんは幽霊
って言ってます。僕は幽霊説という方向で、はい、ね、どう捉えるかはあなた次第ということ
で。失礼なやつですよ本当に。
だって畜生の転職でしょ。まともな人とは思えないけどな、うん、
いや美人な狂ってる人もいるからね。
まあたまにいるからな、うん、本当に
シナリンゴとかさ
本当にいるからな。
変じゃん
俺らのイベントたまにいるからな、
うん、そうそう美人だけどすごい変わってる人ね、うん、いるいる。
なんでね、まあちょっと
鬼塚とかね、
結局、うん、まあわからないですけど、はい、まあ、そんな感じかなと思います。
はい、了解です。
ございます。そうですね、お便りこんな感じでいいかなと思うんですけども、はい、なんかありました。
なんかありました。
なんかあります。
7月の25日。
7月25、
はい、はい、渋谷のロフト9っていう場所で、
うん、
腐れポッドキャストやったかな、はぐれポッドキャスターだ、
腐れポッドキャスト、
あのはぐれポッドキャスターが集うみたいなイベントがあるんですよ、
うん
う
ん、
それっていうのがさくら剛さん、
うん、
ね、さくら通信さんですよ、
うんうん、
でホイップ坊やさん、
はいはい、便
所のつぶやきさんで私都市伝説おかんと僕とドキドキイルミナティの林康弘で、はい、この3人結構実は仲いいんですよ、
うん
うん、ご飯食べたりとかさせてもらって、
ね、そうそう、ちょくちょく
去年ぐらいからさせてもらっていて、さくらさんもゲストで来ていただいたりとか ね、 その流れで
来た、ね、
で、うん、まあ前から、まあ、なんかイベントやれたらいいねって言ったんですけど、
うん、
なんかこのタイミングであのロフト救済イベント僕らもやったじゃないですか、
うん、ちょっと前にね、
そうで、うん、その流れでホイップさんに来たんです。その話がロフト救済イベントやってくれませんかって言って、
あのじゃあ出てたんだホイップさんが。
何
過去に、
うん、あの
ロフトで
ウエストで出てた、大阪の方で出てて、ね、ちょっと声かかってやってくれませんかって言われた、ほなやりましょうっていうことで、でもどうしようかなって考えた時に、あ、じゃあこの3人でなんかやれないかなっていうことでホイップさんがまあ立案してくれて、企画書も出してくれて、それが通ってやりましょうって話になって、
うん、
7月25日に、
うん、
まあ、初のですねこの3人でのイベントになりまして、
うん、
なおかつお客さん入れるんですよ
ね。そこをどうすんのかなっていうところですけどね、うん、今
20、30人入れるところに40名入れるんですって限定で。でかなりそのソーシャルディスタンス2メートルぐらい離してちゃんとまあ見ていただく、
ね、
で、まあ、飲食も多分ないと思いますね。
うーん、
で、まあ、この40名で限定で、今もその、入場チケットはもう売り切れました、
うん、
はい、
40人のやつね。
だからアーカイブの方、
うん
うん、ネットでもって見てもらうっていう方はまだまだもうそれはあのないので、
制限
がね、ないので、ぜひぜひちょっとまあ見ていただければなと。
それはじゃあ生配信っていう感じってことでいいの？
そうですね、生配信をして、なおかつアーカイブでもまあ1週間ぐらい見られますよっていう、まあ、そこら辺の詳細も URL とかが、まあ、調べれば出てきますので、多分ホイップさんとかさくらさんがすごい詳しく詳細を載せてくれてるんで、そこからまあ見ていただければ、
はい
はい、25日の8時から。
検索すればいいと思う。
腐れじゃねえや、はぐれ、
はぐれ、
はぐれポッドキャストぐらいの感じで入れていただければ出てくると思います、うん、
はい、
ぜひぜひ、
はい、
はい、調べていただければなと思います。面白いイベントになりますんで。
まだでも何やるかは決まってない。
あんま決まってないですね、うん、だからみんながみんな編集してる側なんですよ、
うんうん、そういう話とか、まあ、ポッドキャストの話がメインかな、
うん、だと思いますよ。
なるほどね、
うん、はい、
じゃあポッドキャストファンはぜひ
ぜひぜひお願いします。もう集まらないかもしれないし
まあでも
最後になっちゃう
かもしれない。やれいいじゃねえか、そんな。
本当にお願いします。実
案すりゃいいんだから。
まあまあ確かにね。
うん、はい、
はい、お願いします。
はい。あとは大丈夫？
あとはあれっすかね。引き続きあのアマゾンプライムのチャンネル恐怖の方で、僕らの都市ボーイズの都市伝説の元というですね。
はい。
まあ、ネーミングは可愛らしいけれども、中身結構かなり攻めた内容の。
うん、
話をどんどん話しているっていうものの第1話が今上がってるんですよね。
そうですね、うん、もう1話は
でこれ続いていくので、ぜひぜひそちらもですね追っかけていただければなと、ね、はい、思います。で更新されるたびに僕らもツイッターかなんかでね、
そうですね、
うん、告知はしますので、ぜひぜひそちらも見ていただければなと思います。
あとですね、
はい、
僕らちょっとあのムービーウォーカーさんで
え、うん、
ちょっとあのお仕事させていただいているんですけれども、
はいはい、そうなってます、
あのテネットっていう映画がですね、
クリストファー・ノーラン、
クリストファー・ノーランの新作がですね、うん、公開されるのが決まっておりまして、はい、実はそのテネットの特集でですね、うん、僕らがインタビュー記事を出させていただきまして、
そんなこともやってます、はい、
なのでぜひそちらもですね、
うん、
URL とか、
はい、
ツイッターとかで多分、うん、出しておりますので、
そうですね、
こちらをぜひ見ていただけるとありがたいかなと思っております、
は
い、
先にご報告しておきますけれども、
はい、
インタビューを受けた時に 50%50% ぐらいで話したんですよ、量で言うとね、
ああ僕らのね、
ほんとちょうど 50%50% ぐらい
話して、時間にするとちょうどそれぐらいですね。
で、まあ下書きというかこういう感じで上がりますよっていう感じで、うん、まあ文章を見たんですよ、
はいはい、
したら8割岸本さんでした
いやだから使えねえ話ばっかりするからだよ話関係ねえ
あれと思って、
それも ちなみにアンダーザシルバーレイクでもすでにやってますから、
ね、そう俺天狗の話するっていうね、うん、全然関係ない話
出てこない話
し、まあしましたけれども、まあ、今回もそれをちょっとやってしまいまして、
まあでもはい、うまいことやってくれてると思いますんで、うん、ムービーオーカーさん
が、ね、岸本さんが語ってることが早瀬の名前で語られてます。
いやそれは分かんない、早瀬まるまる、それは分かんない、どういう風に編集されてるか、
いい感じでゴーゴーな感じの長寿に合わせてくれてる優しいですね、
すげえ気使われてんじゃない
か、う
ん、
大人って優しいわ、うん、ほんまにね、できる大人優しい、
でも本当ね、
うん、
映画はねすごい
そう
面白そうな感じだったんでね、
みんなが好きな考察系ですよね、謎のぞみたいな ね、うん、ぜひぜひ見ていただければ、
ノーランですから、
何あそうですよ、
ぜひ見ていただければと思いますけども、
うん
ね、はい、ぐらいですかね、
うん、
宣伝は、はい、じゃあいいっすか、
はい大丈夫です、
はい、ということで我々ツイッターやっておりまして、都市ボーイズでツイッター検索すると出てきます、
はい、
最新情報はそちらでどうぞ、
はい、
ブログも過去アーカイブ全部聞けるようになっております、そちらもぜひ、
はい、
聞いてみてください、お願い
します、
お便り、常に募集しております、都市ボーイズ02 @gmail.com toshiboys02 @gmail.com、こちらご意見ご要望、お便りそしてお仕事依頼などこちらでお待ちしております、ぜひ送ってください、
はい、
以上でよろしいでしょうか、はい、はい、では締めます、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です、
イルミナイルミナイルミナ
でした。
ありがとうございました。